喜ぶアース。皆様こんにちは。今週も始まりました、大地が喜ぶアースを作るエナジートークの喜ぶアース春間大地です。さあ6月も後半、もうそろそろ夏休みの予定なんか決めちゃってる人もいるんじゃないかなと思います。気の早い話ですけどね、今年は大阪はね、なんといっても大阪関西万博がありますのでね、大阪に来られる方もたくさんおられるんかなと思いながら、ぜひその節は、連絡をいただけたら私がアテンドしますので、伊丹空港、関西空港、新大阪、京都駅、その辺だったらお迎えに上がりますので、ぜひ、ね、放送を聞いている方、私のなんか SNS いっぱいあるんで、どっかで連絡つけれるよという方はね、一報いただけたら、日が合えばお迎えに行きますし、なんなら私も一緒に楽しませてもらおうかなと、そんなね、お梅雨前の、放送です。今週もね、ゆったりのんびり30分間お楽しみください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。はい、皆様改めましてこんにちは。今週もよろしくお願いいたします。というところでね、6月後半、さあね、先ほどオープニングでも話しました、今年の夏休みどうしようかななんて考えている方もちらほらおられるんかなと、まあ私もね、夏休み今年はね、さあどこ行こうかな、だいたいね、もう学生時代の時はね、夏休みは北海道、春休みは九州とかね、四国とか、あったかいところへ行くっていうのがもう大体のもう決まりっていうかね、行動パターンやったんですけど、まあ、子供がね、結婚して子供が、できまして、もう夏休みも春休みも冬休みも、なんならね5月の連休まであるという、そんなスケジュールの中ね、いろいろ、まあ、今年もね、動きまくろうかなっていうところで、年始めからね、和歌山に飲みに行ったり、SNS でもね、いろんなところに釘を突っ込み、いろんなアカウントを開設してね、いろいろ出会いを求めて、ね、出会いを求めて言うたらなんかね、変な風に捉える方もいてるんかなと思いますけども、まあ、いろんな放送のね、この夜コンバースのラジオもありますし、まあ、それ以外でもね、趣味の世界でもいろいろありますので、本当にね、いろんなところでね、いろんな人といろんな考え方の人がいますし、いろんな人のね、やりたい、実現したいこと、あんなんしたい、こんなんしたい、ね、あんなことしてますよ、こんなことしてますよも含めてね、まあ、仕事につながるもの、自分の趣味として活かせるもの、いろいろありますし、まあ、子育てとかね、教育とか、そのあたりも本当いろいろありますけどもね、まあ1日24時間あっても12時間ぐらいは仕事してますんでね、あとの12時間をいかに有意義に過ごすか、ご飯食べて寝てってなるとね、実質動けるのは 3,4 時間ぐらいってなってくるんですけども、まあまあその 3,4 時間でね、いかに自分のやりたいこと、夢、希望、自由、いろんなあると思いますけど、実現するかね、まあその一つとしてね、今年の何月で高橋知り合ったのは今年になってからかな、はい、SNS のねライブで知り合った、方とですね、まあ、いろんなねこう中で話をしてて、まあ、その夢の種っていうラジオ放送をしてますよとかね、車ね教習所の運転手してますよとか、まあ、その話の中でね、いろいろこう情報やり取り、まあ、たわいもない会話からもともと始まったんですけども、まあ、そのねある、一人の方がですね、 まあ、関東に住んではる方なんですけども、まあ、子供たちのね、笑顔と明るい未来のためにということでね、この3月4月ぐらいからかな、子ども食堂をね、開催したいということで、立ち上がりまして、私はね、ここ大阪にずっと、いますし、なかなかこうね、関東に行く機会もそれこそよしって言わないとね、なかなかこう会えるっていう機会がないので、まあ、もっぱらね、SNS リモート上でねこう会ったり話をしたり、ね、テキストでやり取りしたり、実際にこう、まあ、ライブっていう形でねそこで、入ってねセッションとか、コマドとかいろいろ言われますけど、まあ、そこで話をしてね、まあ、本当に、私も子供をね、小学校4年生と小学1年生の、親としてね、本当に子どもたちの明るい未来、どういう未来が待ってるのかなって、私たちのね歩んできた未来過去とはね全く違う未来をきっとこの子どもたちは、これからね歩んでいくんだろうなっていうのは分かります。ただどういう未来があるのかね、どんな未来にしていきたいのか、したいのか、子どもたちがしたいのかしていきたいのか、ね、大人たちがしたいのかしていきたいのかっていう、そこのねマッチングっていうのもやっぱり必要かなっていうふうに思ってますので、まあ、今ね、実際にどうなんか子どもたちもね、いろいろリサーチしてますし、私も子どもたちにリサーチして、そしてね、そういったことでね子ども食堂みたいなところでね、いろんなこう言ったらいろんなね環境、家庭環境、住んでる環境ね、いろんな環境の中でねどういうふうな悩みがあったり、どういうことにこう喜び生きがいみたいなのをね感じてるのかなっていうふうなことをまた探りながら、そこにね佐藤さんのことによって、まあ、また一つね、まあ、この夢の種のね、まいろまいろ出てきますけども、ご縁応援貢献ということでね、まあ、いろんなその TikTok というね、とか SNS のご縁がありまして、ね、で子どもたちの明るい未来と笑顔ということでね、私のこの放送のモットーでもある大地が喜ぶ明日を作るというね、やっぱり大地が喜ぶ明日を作る、明日を作るためには子どもたちの笑顔って本当に必要だなと思いますし、その子どもたちの笑顔を作るにはね、そこをね、その親世代、ちょうど私たち20代30代、ね、から上の世代、もう60とかになってくるとおじいちゃんおばあちゃん世代になりますんでね、まあ、そこも含めてね、実動するね、働いてる、人たちがね、明るく楽しく元気よくという感じでね、なんかおもろいなっていうので参加しました。もうね参加 そのメンバーの中には私、入ってまして、いろいろ考えております。夏休みにね、体験型イベントをするってことで、その案ね、どれがいいかなみたいなね、そんな話もしてますし、まあ、そのね、メンバーさん関東中心なんですけど、まあ、九州の方もおられるというふうに聞いてますし、ね、いろんな本当にその子ども食堂を立ち上げるっていうのに賛同してね、全国各地から何か力になるんじゃないかなっていうことで、そこに集まったね、メンバーがおりまして、本当にいろんなメンバーがいます。料理の得意な人、ね、インターネットの得意な人、そういうなんかキャッチコピーとかね、そういう戦略的な、企業戦略とか業務戦略とかね、そういうの得意な方もいますし、まあ、本当にいろんなね、皆さんの得意なことを集めたらね、必ずいいものができるって私は確信してますので、それはもう経験上分かってます。ただその人たちがねどこまでその自分の持っているものを発揮できるか、発揮させるか、発揮してくれるかっていうところもすごくね環境としては大事なので、あそんな意見もあるな、いいじゃん行ってみようぜみたいなね、どっちか言ったら私はいいや行ってみようぜっていうノリで行っちゃうタイプなので、後先考えんとね、ノリで行って大失敗ってこともありますし、後先考えてねノリで行っても成功、ノリで行かなくても考えても失敗するのは失敗するし、考えすぎてもやっぱりダメですし、考えながらやりながらまた新しいことを考える、さらに良くなるためにはどうしたらいいのかっていうのを考えるって形でね、いろいろ、あでもこうでもない、 大阪人としてはこっちの方がおもろいけどこれはちょっと東京には受けんなとかね、やっぱりそういうのもあるんですよね、地域性でね。大阪はこういう風にしたら受けるんやけど、大阪行ったらこんな感じでしてるけどっていうのはやっぱり東京では受け入れられないっていうのもありますから、まあその辺ね、どうやったらいいのか、そこのなんかいいエキスだけをチョイスしてね、いいものを作っていこうかなっていうふうに思ってまして、まあそのね関東のメンバーさんから、私たちねできること、本当に今はちっちゃいちっちゃいね、組織です。本当にあの種植えてちょっと芽が出たそんな感じです。双葉すらもまだないのかなっていう状況でね、まあ、これからね、その双葉が出て本葉が出てつるが出て、ね、葉っぱが生い茂って実がなって、さらにその実をね株分けしてどんどん大きくなっていくっていうシチュエーションが私の目の前には見えてますのでね、いずれはね私もそこに行って何かしらね、お手伝いをするってことに私のスケジュールの中ではなってますので、まあ、そんなメンバーさんからね、いろんなこう意見が出まして、じゃあ小さいとこから、本当にね、小さいことかもしれんけども、いろんなねこうそのハンドメイドいろんな、ね、こう作品を作るのが好きな方がおられまして、まあ、いろんなね、そういうのを知り合いの店舗に並べまして、お金いくらっていうんじゃなくてね、いくらでだったら、買ってくれるかなっていう募金形式、まあ、たまにそういうコンサートありますよね、なんかドネーションで、一口500円でとか、ね、よくあるのが母校が高校野球のね、春とか夏とかに出て一口500円とか1000円で、寄付金募ってね、大応援団組んでいきましょうみたいな、そんな、のと一緒です。本当に私はそこにはね直接携わることは今できないんですけども、まあ、そういった形でね、そのアクセサリーを販売してどうかっていう形で今ね動き始めて、よかこの、5月から動き始めたところでね、その主催してるね、方とその何人かでね、本当にあの毎日1個5個という形でね、いろんな作品を作りまして、でそれをね知り合いのお店で、展示して募金という形でね集めて、でもうもちろんね将来的にまあサブスクみたいな感じでね集めて、いろんなものをね、買ったりいろんなところにね出張で行って開催いろんなイベントに参加してみたりっていうところらへんもね、考えてるらしいんですけど、まあ何にするにもね、動くにはやっぱり人が動く、物が動くとお金がかかるのでね、まずはその資金作り、安定した資金作りね、するためにはどうしたらいいかなっていうことを私も、考えてまして、まあいろんなグッズね今本当に、SNS もそうですけどいろんなねオリジナルグッズっていうものも、ネットからいろんなアプリとかね、ページで作れるようになりました。私も本当に、今作ってんのが作ったのあの缶バッジとかね、ストラップとか、あとステッカーとか、そういうのもあります。まあ、T シャツとかね、本当にキャップとか、バッグとかもう本当に今は何でも作れるんちゃうかなって思うぐらいインターネットで検索すればどこかしらにヒットするっていうね、まあそれなりに作ればね、お金もかかりますし、さあそれを本当にその作った値段プラスアルファでね買ってくれるのかっていうところへんもありますし、作ったはいいけど身内で楽しんでるようではね何の運転資金にもなりませんので、まあ、その辺ね、どうするのか、いつ作るのがいいのか、もう早く作ってね、早く売り出す方がいいのか、それとも、とりあえず身内だけでなんか楽しく作っていいやんって言われたらその方に販売するとかね、まあ、いろんなこの販売サイトもありますしね、まあ、その辺でね、どうやったら行こうかな、どうやって行こうかなっていうのもは私にはないのでね、こんなんあるよあんなんあるよこんなん作れるよっていう意見だけはね、いろんなところで、みんな集まってるグループ LINE とかグループチャットとかありますので、その辺でね、こうなるよあんなるよって本当に今いろんなあります。食べ物からねもうグッズ、ミニカーとか、いろんなありますので、 ドヤドヤと投げては投げたからにはやっぱり言い出しっぺでね、一回作ってみてやろうかなとか、これやったら原価こんなもんやから販売価格はこんなもんかなとかね、いろいろ、ね、一人で考えてなんかニヤニヤしてね、してます。いざゴーサインが出ればね、もうすぐ、発注かけて手元に商品が来てね、どこにどうするのか送るのか、どうするのかね、またその辺も具体的に話が決まればもう即動けるようにという、準備だけは常に整えてね、いつゴーサイン出るかなと思って、結構大阪人なんでね、いらちなんで、作ったらすぐ売りたい方なので、もう行けってノリで言ってまう方なんですけど、まあ私が主催じゃないので、ね、そこはね、主催の方の、ご意向もあるでしょうからっていう感じでね、まあまあそんなんでね、子ども食堂の立ち上げ、久しぶりになんか大きな事業に立ち上げから携わったなって感じがします。まあ立ち上げからやったといえばね、いろんなことを立ち上げからやりましたけども、まあその辺も含めて、少しここでブレイクタイムをいただいて後半に入っていこうかなというふうに思います。はい、それではですね、後半に入ってまいりますということで、まあね、子ども食堂の立ち上げということで、関東でねお友達が、話してますけども、本当に、いろんな立ち上げに参加してきました。まあ学生の頃から言うとね、大学祭の実行委員やりましたし、まあその後はね、介護の仕事、一番最初に入った時は特別養護老人ホームある施設のね立ち上げもやりましたし、まあ、いろんな、ねところに携わってきた、その知識経験をね、この子ども食堂の立ち上げに生かしていけたらなっていうふうに思いますし、また立ち上げるにあたってね、今のと昔のとやっぱり違いもありますし、今はどういうふうな、戦略マーケティングをしていくのかとかいうところも含めて、おかげさんでいろんな方おられます。あの私の周りにもね、楽器好きな方、アカペラで歌を歌ってる方、SNS マーケティングがめっちゃ得意な方とかね、私は言うて強いて言うなら車の運転が得意っていうか、まあ、好きっていうかね、なのでまあまあ、何かあれば、そういうのもね送迎もできますし、まあ、おかげさんでね今も、送迎車の運転する仕事に関わってますので、まあ、何かそのあたりでね力なんじゃなというふうにも考えてますし、まあ、なんといってもこの夢の種は本当にね、個性豊かなメンバー、大阪だけでも個性豊かなメンバーが集まってるんですから、それが全国となればね、本当にあの一致団結すればやってできないことはないんじゃないかなって私は勝手に思ってますけど、まあ、そんなね夢の種、まあ、一番私が、夢の種と関わって大きな収穫だったなっていうのは都心の物産地の粉ですね。まあ、私の住んでるね、町内の隣に本社があるんですけども、なんかできるないうことで、まさかそこがね、大輔さんと直樹さんとがね、関わってる大きな事業のところとは知らず、なんかたこ焼き屋の子ができるらしいでみたいな、なんじゃそれ言っててね、蓋開けたら実は俊信さんとね3人で立ち上げた、たこ焼きの粉専門店やったということで、まあ、そのね、たこ焼き、大阪といえばたこ焼きっていうイメージがやっぱり東京関東の人にはあるのかな、まあね、関西の人は神戸もね明石焼きとかも、粉もんちゃ粉もんですけど、なんか東京からすると大阪イコールお好み焼きたこ焼きみたいなイメージがあるらしくて、まあ、としのぶさんちの粉としてもねそうですし、夢の種としてもね、子供たちにたこ焼き食べてもらおうぜっていうね、そういうのでたこ焼きの粉をね、児童養護施設とか、そういうところにね、送ったり、作りに行ったりということもしてますので、まあ、そのあたりでもね、この都市のおさんちの粉で作るたこ焼き、どうせやるんやったら自分でやりたいやんっていうのが私あるんで、もうライトエースかハイエースか2トントラックか分かりませんけども、たこ焼きの粉いっぱい詰め込んでね、 いざ東京へ言って、行こうかなというふうなことも考えてますし、もうせっかく行くんやったら行く道中でね、いろんなイベントがあるので、そこもね寄りながら、いろんなね、知り合いの方もいますので、年の御三家の粉をそこにねプレゼントという形で、してね、何かこうね、本当にこの夢の種、常に私思ってます。ご縁、応援、貢献、いい言葉つ、改めて言うといい言葉だと私実感します。口に出すたびにね、ほんまやな、大事やな、めちゃ大事、今のこの世やからがめちゃ大事と思いながら、自分自身でもね、言い聞かせながら、問いかけながら、ここでどんなご縁が、ね、あって、どんな貢献ができて応援ができるのかっていうところね、地域のみならず、ね、そこのね市区町、私の夢は、ね、地球が喜ぶですからね、これも前一度話したことあると思いますけども、まずね、地球が喜ぶためには誰が楽しくせなあかんのか言ったら自分自身かなって私は思いますし、でそのね、私結婚しますので、妻とかね、子供もおりますので、そこもやっぱり楽しく、私が楽しかったら楽しくなるんじゃないかな。ただ中途半端はやっぱり妬まれるんでね、もう飛び抜けてもなんかもう底抜けに楽しくっていうのが一番なので、そこまで行けばね、なんかこの家楽しいな、いつも仲良しやねと私よう言われるんです。いろんな SNS とかでね、お話テキストじゃなくて実際にねこうライブ配信という形で話することもあるし、他のね配信者のところにお邪魔して、話することも多いんですが、本当にね、喜ぶあさんとこの家は明るくて楽しそうでいいねって言われるんですけど、その話を妻にするとね、そうかってもずっとおったらもう嘘って飽きるでっていつも言われるんですけど、まあ、そう言ってもらえるっていうことは本当にね、私が常に思ってるこの家がね、明るく楽しく元気よく、まあ、ちょっと元気よすぎるなっていう時もありますけどもね、まあ、何よりもその本人が元気であること、そしたらね、そのお隣、昔でいう向かい三軒両隣なんて言いますけども、ね、子ども会だったり町内会だったり自治会だったりとかね、あるし、ならなんかあこら辺おもろいやつおるぞと、変な、なんや変わったおっさん、ラジオしてるおっさんおるでって、おかいな、なんかちょっとどんなおっさんかいっぺんちょっと気になるからどこかいな思って、あのおっさんかってなればね、小学校単位でね面白いことになるし、その小学校に通ってる子どもたちも中学校へ上がるわけですから、でそのままずっとしてたね、中学校なんかおもろいおっさんおるらしい、なんかラジオパーソナリティしとってない、なんか絶対のこと言うて、なんかじゃじゃ言うてる、なんか、うん、なんか、うん、なんか地球がどうやとか、なんか踊るやなんや言うてる、なんかおっさんおんねんみたいになったら、ね、なったら面白いですし、まあそうなったらね、私の住んでる寝屋川市ええー、とこやで言って、まあ広瀬市長もね寝屋川市の市長なんですけども、寝屋川市ええとこやでってみんないらっしゃい言ってね、いろんな、取り組み、本当に大きなとこからことから小さなね、ことまでいろいろ取り組んでますし、まあそこにね、一緒にっていうのは、全く考えてませんけども、まあ、その一つのね一助になればというふうに思ってますし、まあほんなら隣のね都道府県じゃ隣の市区町村、大阪市とかね、大東市とか市場あって、まあ門間もここね含めてそうですけども、おもろいやんってなれば、大阪おもろいやんってなってくれたらね、今万博やってますけども、大阪関西万博ね、万博おもろい一回行ってみようかってなってくれたら、それはそれでええし、だもう日本おもろいやん言うたら、海外からねいっぱい、今いろいろ問題があります。オーバーツーリズムとかね、いろんなこうモラルの問題、治安の問題、いろんな問題ありますけども、ね、その外国の方が来てくれて、もっと日本がこう盛り上がってくれたらね、日本もこれからどんどん成長、第3次か第4次か知りませんけども、ね、経済成長みたいなこともあるかもしれないし、そしたらね、なんか日本がそういうふうになれば、お隣のね、中国とか、朝鮮半島のあたりも、で南に行けばオーストラリアとかね、いろんな国もあります。西に行けばアメリカもあるし、ハワイもあるしってなればね、なんかイメージですよ、世界がね平和でね、本当にみんな一丸ではないですけども、まあ、それぞれのね、今いろいろ言われてます、アイデンティティとかパーソナリズムとか、ジェンダーとかね、いろんなこと言われてますけども、まあ、世界が本当に地球の見た目のように丸くね、一つのこう星として、仲良く、それこそ明るく楽しく元気よく地球というところで過ごせたらいいなっていう、この壮大な夢ね、こんなほな言う人もいてますけども、 そんなほな言うたらもう絶対実現しないです。そこに向けてね、頑張るんじゃないです、楽しむだけですね、一瞬一瞬を、人生一秒一秒を楽しむということでね、またそんなね、関東での子ども食堂の立ち上げというイベントも関わってきますよね。なかなかね、こうその主催の方、ラジオ出てよな、僕のラジオでその子ども食堂の夢を語ってよって言うんですけど、なんかラジオってなるとね、えらい仕切りが上がるみたいで、いやそんな私ラジオなんかではようしゃべらん言う人がね大半です。何回もね、何人もいろんなところで声かけるんですけど、なかなか、なんでしょう、ラジオってなるとね、普通に今こうやって喋ってる、こんな感じで喋ってくれたらええねんけど、ただ喋ってる前にあのちょっとあの机があって、マイクとヘッドホンとで、向こう側にあの音響の担当の人が座ってて、急出ししてくれて、なんかおーってなるだけで、なんか変われへんよって言うんですけど、なかなかね、仕切りが高いイメージがあるみたいで、その仕切りもね、だんだんこう低くしていくのも私の役目なんかなっていうふうに思ってね、まあ、またね、このちょうど今年ね、2025年、ね、夢の種10周年、そしてラジオ放送が始まって100周年ということで、なんかね、こう2025夢の種10周年、ラジオ放送本放送100周年とか、なんか気がいい数字やからね、このなんか波に乗っかってね、このヨロコンバースもね、さらに飛躍していろんなゲストを迎えしていくと思っております。というところら辺でね、はいはい、今日はいつもの 1.5 倍ぐらい喋ってるような気がしますけどもね、時間はいつもと変わらず、そろそろエンディングに入ってまいりますので、エンディングトーク入ってまいります。
夢の種、
はい、それではエンディングトークということでね、ああよう喋ったな、今日はよう喋った、あの久しぶりによう喋ったなっていう、ほんまにいつもの 1.5 倍から2倍ぐらい喋ったなっていう、そんな感じがしますけど、まだまだね、喋り足りない、そのねこともたくさんあります。特にその今ね、新しく、参加した子ども食堂の立ち上げ、 TikTok のね、子ども未来地図っていうね、そういうアカウントありますので、もしね興味のある方、一度覗いてみてください。あのライブ配信も朝とかね、夕方、もやってますのでね、ぜひね、そこを開いてみて、ちょこっとでもいいです、見に来てくれてね、コメントちょこちょこ、なんなら喜んバース聞いてくれましたよ言ったら、もう喜んで私もそこのゲストさんとこね、行きますので、はい、もうきっとね、そうしてくれたら主催の方も喜んバースのラジオ出てみようかなってちょっと思ってくれるかなと思いますのでね、皆さんの小さな応援が、大きな活動へとつながりますので、ぜひ見に来てくださいということで、今週はこのあたりでね、皆さんとお別れしまして、さあまた次回7月、熱々7月ね、元気に乗り切るためにまた私も明るく楽しく元気よく、また放送をね皆さんにお送りしようと思います。それではまた皆さん次回までごきげんよう、さようなら。